皆さんこんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤さん、
はい、
前回聞いてて思ったんですけど、
はい、
美容室経営者は常にこうなんか現状維持じゃなくって、常にこうなんか新しいこととか、なんかこうなんでしょうね、発展していかなきゃいけないみたいな感じのお話だったじゃないですか。
はいはい。
あれ聞きながら、そういえばってちょっと腑に落ちたことがあったんですよ。
はいはい、教えてください。
なんか、はい、コロナになった頃に、うん、すごい不思議だったんですね、テレビを見てて、
うん、
で、なんか飲食店が大打撃を受けたって言って、うんうん、インタビュー受けてるんですよ、テレビ局から、うんうん、で、こんなにお客さんがいなくてもうやっていけないっていうインタビューなんです。で、割とそういうインタビューめちゃくちゃあったじゃないですか。で、なんでそうなんだろうって思ったんですよ。
うん。ん？どういうこと？どういうこと？
なんか飲食店の経営者ですよねって、
うんうん。
で、お客さん来ない時代になったからもうしょうがないんですよ。
うん。
じゃあネット通販でもなんか違う売り方すればって思ったんですよ、その時。
ああ、そうですね、そうですね。
だから、そんな、うん、経営者自分の自由にできるんだから、うん、なんで来てくれる前提なんだよ、みたいな。本当になんか何目線だよって思うんですけど、自分の、うんうん。なんか、困った困ったじゃなくって、でもそこから売り上げ伸ばした人もいたわけだから、
うんうん、
だから、それを機に新しいことをやればって、自分のやりたかったことで、飲食店じゃないかもしれないし、それは、
うんうんうん、
でもそこになんか、まあ、飲食店を残しつつもできることは全然あったでしょうから、
うん、
やればいいのになって。そんな困った困ったアピールされても、もっと他にもいろんな業種で困ってる人はいるわけだから、
うん、
経営者の方も本当に何万といるわけで、そういう人たちがみんな一食前になんか何もやれずに困ってますって言うんじゃちょっと違うよなって思ってたんです。
素晴らしい。本当その通りだと思います。なんかめちゃくちゃ分かりやすいですね、説明が。
いやいやいや。
今度、直美さんの講座を開きましょう。いや、でも本当そう思いますね。言われてみればそうですね。僕も気がつかなかったけど、
はい、
あれなんですよ。これ、見方でちょっと取り意味がちょっと違う場合があるんですけど、僕はそういうの、蜘蛛の巣型経営っていう言い方するんですよ。
はい。
蜘蛛の巣って、
うん。
張ったら最後動かないじゃないですか。じっとして待ってるじゃないですか。お客さんが来るのを待ってるだけなんですよ。
おー、蜘蛛の巣だ。
で、ナオミ蜘蛛とユージ蜘蛛が、どっちが、大きくなれるか、太れるかっていうか、たくさん、食べれるかってことになると、同じ蜘蛛なんですよ。
うん、うん、うん。
どっちが食べれるって条件が一つしかなくて、他の昆虫とか虫が通る一番いいとこに蜘蛛の巣張ったかどうかに勝負があるわけですよ。
はいはい。
そうでしょ。同じ地域だろ。本当に基本の同じところですよ。同じエリアに店を出してるのと一緒じゃないですか。
はい。うん、
ですよね。
ですね。
これ、美容室経営にすっごい当てはまってて、要するに、いいところに蜘蛛の巣を張るっていうのは、立地のいいところに店を出したかどうかになっちゃうわけですよ。
うんうんうん。もうそこ勝負だけになっちゃうんですね。そう。
立地のいいところに出せば、広告打たなくたって勝手に客が来るじゃん、みたいな。
うんうん。
じゃあ、昆虫食べれない僕はどうするかって言ったら、ナオミ蜘蛛の張ってる蜘蛛の巣の前側に蜘蛛の巣を張ればいいわけじゃないですか。わかります？
ああ、最高ですね。
うん。でも U 字蜘蛛は別にその蜘蛛の巣作るのにお金大工に頼むわけじゃないから、自分で作るわけだから、
うん、
大変ですよね。
大変。
せっかくこっち側に作った巣を出てって、また3日とか多分1日くらいで蜘蛛の巣張っちゃうんでしょうけど、丸々1日かけてこっちへ蜘蛛の巣張り直すわけじゃないですか。
うん。
そういう、そうすると今度ナオミゴーンがふざけんじゃないよってまた前側に作ってきたりするわけですね。まあでも、雲ってそういう感じじゃないですか。
なるほど。
もちろん、はい、これ雲でも巣張らないで自分でパッと取りに行く雲もいますから、またちょっとパターン違うんですけど、で、サロンの場合は昔ですよ。昔は人通りの多い商店街にさえ出せばとか、最近で言えば、例えば、こういう飯いいのかな、ララポートとか、ああいうショッピングセンターに入っちゃえば、集客なんかしなくたって勝手に人が何万って動いてるわけじゃないですか。はい、
うんうんうん。
あるいは、昔だったら駅前、今だったら駅前だったら、やっぱり新宿渋谷とか、
うん、
でっかい駅ですよね。
はい。
とか、地下街の中に出すとか。
うん。
自分が何にも広告、新規集客の手を打たなくても、そこへ店さえ構えちゃえば、巣さえ作っちゃえば、勝手にガサガサ人動いてる。だ絶対ダメですね、そういう経営の仕方ってね。
ああ。
もうありえないですね。だから飲食店、なんかうまいこと言うな、岡山さん。本当にそう思いますね。僕ね、今日話したかったこと、毎回ちょっと似たようなこと話した記憶があるんですけど。
はい。
美容室、の経営の仕方っていうか、例えば、まあ、売上は、新規を取るとか、売上は、単価上げるとか、そういうものに関して何をしてるかっていうと、まあ、一生懸命皆さんが頑張ってるのはわかるんですけど、かっこいい言葉で言うなら、コンセプトが変わってないというか。
おー、
うん、かっこいいですね、コンセプトが変わってる。要するに、はい、価値の伝え方が変わってないっていう言い方の、価値の伝え方ってこれ日本語で分かるようで分かんないですよね。
ああ、何ですか？
ね、例えば、どこの店だって何年かすればトリートメントを新しくしたりするわけですよ。
はい。うん。
前のトリートメントを売り出した時に何て売り出したんですかって言ったら、ツヤ出まーすと、うん、サラサラなりまーす、しとりしまーす、言ったわけじゃないですか。
はい。
何年かだって新しいトリートメントがなんてその価値を伝えてるんですかって。
まあ、ツヤが出ます、しっとりします、サラサラしますみたいなことになりますね。
何十年同じこと言ってんですかみたいな。
なるほど。
それを全国4万サロンか、あるところか、みんなトリートメントについてはその訴え方してるわけですよ。
そうです、そうです。そうですよね。大体私も美容院にいろいろこう点々としても、うん、まあ、うん、とりあえず。
そうでしょ？
変わりはわからないです。ちゃんと見てないだけかもわからないですけど、
う
ん。
いや、もしかしたら本当に使ってみたら本当にいいものってたくさんあると思うんですよ。
だけど、ですよね、
うん、同じこと言われたら、
うんうん。
どこでも言うし、どこでも一緒でしょみたいな話じゃないですか。
はい、うん。
だからもう、その伝え方っていうか価値の与え方、伝え方、良さの伝え方が、もうずーっと何十年も、どこのサロンもずーっと同じこと言ってるみたいな。
ああ。
カラーとかパーマだったら痛まないですとか。
うん。
それ痛むパーマ、どこのサロンが使うんだよって言うと、痛むパーマさえ使ってんならやめろよ、店をみたいな。思いってなんか、料理屋で言ったらまずい料理ですけどって言って出してるようなもんでしょ、それ。
そっか。でもなんかその伝え方ってあんまバラエティ飛んだものを用意できないような気もしますけどね。
ですよね。僕もずっとそう思ってたんですよ。
はいはい。
で、前、ちょっと一つ二つ触れたことあるような気もするんですけど、今日は改めてちょっと、もし聞いたことがあるよとか、あ、講座とかで言ったことあるんで、聞いたことあるよって復習の意味でちょっと聞いてほしいなと思うんですけど、うん、そのコンセプトを変える、名前を変える、あるいは訴えどころを変える、伝えどころを変えるっていう方法で、最近の CM って言うと、
はい。
料理で言うと、だしマロスとか、
はい、
カンタンスとかよく出てるんです。最近出てきた。
調
味料って言うんですか？あれよくわかんないけど。
はい。
まあ、どっちもカンタンス、だしマロスとか、スーなんですよ、ね。じゃあ、普通、美味しいお酢ができましたってやったら、一般の人はどう思うかって、手巻き寿司とか、酢の物とか。
うん。
普通は酢の物しか使わないっていうイメージあるじゃないですか。
はい。
しかもなんかいろいろ分量が難しかったりとか、入れすぎるやつとかになっちゃったりとかするわけですよね。うんうん、でそれが、初めから出汁が入ってて、両方とも。それで、こんな料理ができますっていうのはちゃんと伝えてますよね。あの、酢の物かお寿司にしか使えないと思ってた酢が、料理のバリエーションもこんなに増えるわけですよ。あの、何でしたっけ？簡単酢は、鶏の唐揚げにかけるとどうとかって。
なんか、もう、料理の場面が見えてますもんね。もう完全にあれ、子供も家族も大喜びみたいな。簡単酢だけで、もう、なんか何も見なくても、ただそれだけ買えばもう、夕飯できたみたいな感じですよね。
もうなんか、味変どころか、料理が違うものに変わるわけですよね。今日も唐揚げじゃなくて、またママ唐揚げっていうんじゃなくて、違うじゃないですかね、もう。
はい。
かかってると味が変わるし、
うん。
で、あの、サラダのドレッシング代わりもなるとか、いろいろやってますよね。そうすると、それって売れる量が増えるわけじゃないですか。
はい。
ちょっと話するそうだな。チョコ材だけど、昔、あの、簡単にこう、白い粉を、魔法の粉を振りかけると、味が美味しくなるっていう、ありますよね。調味料。またへーってまた、絶対。
何でしたっけ？
いや、これ、こういう、まあ、味の素。
あー。
で、味の素が、わーって出た時は、一家に一瓶みんな行ったわけですよね。だけど、だからバーって味の素とか、もう一つハイミーなんていうのがあったから、バーって売れたわけですよ。
はい。
会社ダーって急成長したわけですよ。
ど
この家庭にも一本みんな買ってくれたから。
なるほど。
だけど、一回買ったら終わるまで買わないわけじゃないですか。どうしたか知ってますこれ。
何ですか、みんなが。
あの、出口の穴を大きくしたんですよね。これ本当の話で、これ本当の話ですよ。
うんうんうん。
あの、直美家では味の素さん悪いわけじゃないですよ。味の素を1ヶ月に1瓶ペースで使ってたのが、穴がでかくなると使用量が増えるから、20日で1本買うみたいな。
頭いい。
これは、あの、あれですけどね、価値の伝え方を変えてるわけじゃないんですけど、うん、さっきの簡単酢とかだし丸酢はもう、お酢として売ってないっていうところがあるじゃないですか。有名なところで言うと、例えば、直美さんが、洗濯洗剤を開発しました。すっごいいい洗剤です。どうやって売りますかね？
洗剤、もうやっぱ、汚れが落ちるだと当たり前ですもんね。
黄ばみが取れるとかさ、
繊
維を傷めないとか、なんかそういうようなところ、だいたい洗剤ってそんなこと訴えてるような気がしませんか？
ですね。
ですよね。
はい。
だけどそこに殴り込みをかけて売り上げナンバーワンになっちゃったのがボールドじゃないですか。
おー。
洗剤なのに汚れが落ちるなんて一言も言ってないですよね、あれ。
そうでした
っけ？なんかパーンってやったら匂いがプーパーみたいな。いい香りみたいな。洗剤のやつはそういうとこでしょって、はいはい、その、黄ばみが落ちるよとか、繊維痛めないよとか、ふっくら仕上がりますよとか、それを他の洗剤メーカーずーっとやってきて、こう、しのぎを削ってるわけでしょ、はい、だけど、ボールドは香りしか売ってないですよね。でも、もちろんちゃんと汚れは落ちるはずですよ、洗剤だから。繊維にも優しいはずですよ、ふっくり仕上がると思うんですけど、要するに価値の伝え方を変えたというか、コンセプトを変えたというか、その、良さを伝えるとポイントを変えてきてるんですよね。
なるほど。
じゃあ次の問題です。
あ、まだあるんですね。
ありますよ。
はい。
直美さんはちゃんと、あ、そういう言い方良くないんだよね。あの、例えば、食事を作るのは女性だなんていう言い方は良くない。あの、お風呂入るじゃないですか、シャワーとか浴びるじゃないですか。
はい、はい。
でもそうすると、洗わなきゃなんないじゃないですか。バスルームっていう、湯船。
はい。
洗剤使いますよね。
使いますね。
何に困りますかね？お風呂掃除してて、一番困るの何ですか？
困ること、うん、まあ、湯垢、まあ、困んないですけどね、洗剤つけて泡で流して、
うん、
まあ、あれですね、湯船じゃなくて、その洗い場の方のなんか黒ずんだ汚れみたいなのが定期的に出てきちゃうので、それの汚れ取りはちょっと困ってます。うん、
そうか。これ、あのね、僕はこういう仕事でか、ちょっと調べたんだけど、
はい、
まずは、その湯垢とか、うん、そういうくすみとか、がしっかり落ちてほしいこと、もっと簡単にすぐ落ちるものが欲しいなっていうの、うん。
あ、そうそうそう、簡単にすぐ落ちる。はい、そうですね。うん、
パッと一吹きしたらピッカピカになるみたいな洗剤が欲しいわけじゃないですか。
そうですね。
洗ったことある人も
キュッとしてほしいみたいな。
そうですよね。
うんうん。
で、それを使うにあたって、手がバキバキになるの嫌じゃないですか。
あー、なるほど。
ゴム手すんのとかめんどくさいじゃないですか。
嫌ですね。
手に優しくて、
手に優しい。
簡単にすぐに汚れが落ちて、みたいな。あと、匂いもなんかちょっとツンとするものが多いような気がするんです。
いい匂いがいいですね。
ねえ、あんま、はい、マイルドな方がいいじゃないですか。
うんうん。
まあ、この三つは大体出がちなんですよ。ほぼお風呂掃除したことある人はこの三つは大体言います。
まあ、そうか。
うん。だから、バスなんとかって、お風呂用の洗剤あるじゃないですか。大体この三つですよ、はい、言ってるのは、
うんうん。
洗剤だから。さっきの洗濯洗剤と一緒で、うん。
はい。
すごい昭和の昔の話一つしていいですか。これ僕調べたら出てきたんですけど。
へえ、はい。
今、風呂用の洗剤って、シュッシュって言って泡に出るの当たり前じゃないですか。
ですね。
昔泡じゃなかったんですってね。
へぇー。
中性洗剤みたいに液体でチューってこう。
ああ、そうなんですね。
それが、どこが一番最初に出したか僕ちょっとわかんなかったですけど、泡になって出ますよ、みたいな。だからその時は、よく落ちるとか手荒れしないとかそういうんじゃなくて、要するに泡になって出るから経済的とかまんべんなくつくっていうので売ったんですよ。うん、やっぱりバーン売り上げ出るじゃないですか。
出ますね。
うん。だけど、あっという間にもう当たり前じゃないですか。泡で出るのは今や、うん。これはね、バスマジックリンがやったんですよ。これでその CM の国でバスマジックリンは業界トップに出たんですよ。
何ですか？すごい気になる。
本当にね、さっきのね、洗濯洗剤で洗浄力とかそういうのを無視してるわけじゃないけど、香りで売ったっていうのと一緒で、バスマジックリンは、うん、泡切れがいいって言って歌ったんですよ。
確かに、本当だ。
思いませんか？バーって洗って、特にバスタブなんて、よしって思って、シャワーでーってた泡がいつまでも残ってて、なんか水とかお湯がもったいねえなとか。
ありますね。ちょっとメッとするの嫌だから、多めに水で流すとかって水道代が高くつくみたいな、あるわ。ありますね。
で、バスマジックリ、これほら、著作権の関係でここでは流すことできないんですけど、後でね、見たかったらね、ライオンバスマジックリンって調べれば、過去の CM が出てくるんで、動画になって見れるんですけど、その時の CM、CM って15秒ぐらいじゃないですか。
うん。
その時に、なんだっけな、奥さんが、嫁さん、そこの設定ではお嫁さんが、お風呂こう洗ってるんですよ。
うん。
笑顔で。こう普通にこう笑顔で大変そうじゃん。普通に笑顔で洗ってるの。そしたらなんかピンポンとかなんか鳴るんですよ。
は
ははは。お母さんかシュートさんかわかんないけど、ナオミさんちょっと出てくれるみたいな。で、はーいって言いながら、泡が切れなくて困ってるんですよ。
ああ。
そういうシーン。要するに泡切れがいいよっていう。
へえ、すごいな。
でしょ？洗剤だったら違うとこ売りたいじゃないですか。
はい。
だから、じゃあ、現実に戻りましょうか。
はい。
トリートメントだって、ツヤツヤ、サラサラ、しっとりしますって、何十年同じこと言ってんのみたいな。どこのメーカー、さっきの洗剤だって、いろんなメーカーあるのと一緒で、どこのメーカーだってみんな同じのこと言うじゃないみたいな。
うん。
それじゃ売れないよね。
うん。
違ったところから捨てろよみたいな。
それすごいセンスとかの話ですかね。
うん、
難しい。
パーマとかカラーとか矯正とかスパだってみんなそうですよ。みんな同じ攻め方ですよ。
うんうん、
これ見終わったら どこの地域でもいいからサロンのホームページかなんか検索すればみんな同じこと書いてあるから。
そうですよね。
みんな同じこと言ったら どうする、お客さんはどうするかって言ったらいつも言ってるとこでやろうかなって思うか。だって同じだったらどこでやっても一緒じゃないですかね。サラサラになるって、じゃあ私もサラサラにしたいでいつも言ってるところでサラサラになるって言ったからそれやればいいわけだし、同じサラサラになるのが目的だったらなるべく安い方がいいですよね。短時間の方がいいですよね。長い時間かけられるのめ
ん
どくさいじゃないですかね。だから伝え方を変える、価値を変える、良さのあのその訴求ポイントを変えていくっていうか。
おー、なるほど。
そうすると、ナオミさんのとこだけしかないメニューとか、ない商品になるから。
ああ。へ
え。面白いでしょ、でも。
面白い。すごいですね。ね、
いやもうね、バスマジックリンのその CM のそれに気がついたときはもう鳥肌もんでした、僕は。すげえ、バスマジックリンって。
確かにすごいとこつきますよね、うん、確かに泡は立ってほしいけど、うん、さっとは流れてほしいですもんね。
でしょ、
うん、
めんどくさいでしょあれ。なんか
はいはい、ね、
やったことある人は多分本当にわかるはずなんですよ。であのなんだっけ、僕今何言おうと思ったっけ。でそうそう、バスマジックリンのその CM ってね、確か僕の記憶だとね、4年とか4、5年前なんですね。その泡切れがいいって言って打ち出したのが。
うん、
で、ダーンって売り上げがダントツになっちゃって、もうちょっと前だったかな。なったんですよ。で、今、直美さんが言ったじゃないですか。そういうことって気がつくの大変ですよねって言ったじゃないですか。
うん、
だって、ライオンって一流企業でしょ？上場企業でしょ？
うん、
他の洗剤メーカーだって、全部上場企業じゃないですか。
はい。
他の洗剤メーカー、それ、パクればよかったね。パクるところなかったんですよ、ずーっと。同じことを言ってこないの。
うん。
もう一社ぐらい出てもいいんじゃないかなとか思ったんですけどね。
はい。
で、久々に出たのがボールドですよ。だから。汚れ落ちのことを一切言わなくなったみたいな。洗剤だったらもういっぱいありますよ、僕。なんか、あの、なんだっけ、僕、レノア、レノア柔軟剤だ。あの、なんか、洗濯機にこんなカプセルみたいなポンって入れればいいみたいな。
ああ、はいはい。うんうん。
あれもそこ売ってるじゃないですか。
そうかも。
もちろん汚れも落ちるし、繊維もするはずなんですよ。うんうんうん、だけど、ポンって入れるだけとか、なんか、うん、色が2つぐらいこう入ってて、こっちが何でこっちが何で、
うんうん、
なんとか効果があるとかつってやったりして、
うんうん、
はい、ああいう、だから、訴えるポイント変えてくるっていうのはもう売れますよね。
売れますよね。
そういうことを美容室も考えましょうね、みたいな。
いいですね。本当だ。なるほどな。確かに。なんか、あれですね。お客さんに使ってて気になることとか、なんか、ほんの些細なことでもいいからヒントをもらっていかないと、なんかなかなかアイデア出てこないですよね。
うん、だからね、でも本当にね、何でもそうですけど、一日生きてたら絶対二つや三つ、もっとだな、もっとなんか絶対ヒントありますよ。
うん、うん。
あ、これ美容室でいけるとか使えるとか。
確かに。で、
うん、いうことを考えないと、もうみんなと一緒。みんなと一緒。
本当ですね。なるほどな。
理由足んないよねってことになっちゃうから、本当に。ファミレス行ってもいいですし、スーパーに買い物行ってもいいから、うん、もうヒントだらけですよ。僕、この間じゃねえや。まあ、たまに料理するから、スーパー行くじゃないですか。
はい。
今、この季節、旬っていうと、芋系が旬なんですよね。芋とか、牡蠣とか。
はい。
ちょっと旬じゃないですか。
うんうん。
で、いくらって出てるんだけど、まあ、毎日毎日、もう何十年も買い物して料理してるわけじゃないから、それが高いのか安いのかもちょっとわかんなかったりするんですよ。
うん。
で、芋もそうなんですけど、巨峰が売ってたんです。
はい。
で、僕巨峰好きで。
うんうん。
いくらだったかな？ワンパックで、いくらだったかな？ 800 円とか900円とかしてるような気がするんだけど、なんか高いか安いかわかんないでしょ？
そうですね。
で、試食がないわけじゃないですか。
うんうん。
食べてみて酸っぱなんて時もあるじゃないですか。こんなものって。だから本当に試食を受けばいいのになぁとか。でも試食を置いちゃうとほらボコボコみんな食べちゃってっていうのがあるかもしれないけど、うんうん、なんで試食を置かないのかなぁとか、旬なものだからこそ置いた方が売れるんじゃないかなぁとか、思ったりもしたんだけど、まあでも、なかったですね。最近ないですね、そういえばスーパーね、試食。
うん。
あ、なんか工夫ですよね。本当に工夫。
うん。
こうすれば美容室もまだまだいけると思います。
なるほど。
はい。
じゃあ CM を見たり、あちこちにちょっと出かけて違う目線でなんかいいインスピレーションをもらえるところにちょっと行ってみることですね。
そうです。うん、毎日こうアンテナを張り巡らしてですね。
うんうん。
これはいけるっていうの
そうですよね。ポップとかだってもほんのちょっとの違いで売れるわけですもんね。
うん。
うんうん。
ああ、ほ
ん
とほんと。ポップなんかもそうだよね。
うん。
自分が目が引いたポップっていうのは、同じ写メでも撮ってきてですね。
ああ。
美容室どうやって使うかって考えればいいです
よ。あ、いいですね。
うん。
なるほど。
ポップ一枚で、ほんとに。なんかその一つのコメントでパッて買っちゃうときあるじゃないですか。そういうのを考える。
お、
うん、で、売れたら僕に教えてください。
ほんともう、隠したくなりますよね。そうなったらね。
そうそうそう。
うんうん。ああ、いいですね。ああ、それはちょっと考えたいですね。ぼーっとしててもちょっといいですけど、なんか、パッと見つけたらほんとラッキーなので。
うん。
うん。時間もかけずにできますし。
そうです。
うん。
ぜひ、
はい。はい。ぜひぜひやってみてください。ありがとうございます。
はい。
それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを押していただきますと質問フォームが出てきますのでそちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。